もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
48歳です。
48歳。結婚してます？
してます。
ご主人何歳ですか？
主人は45です。
それで、お子さんは？
子供は18歳の息子が一人おります。
はい。で、3人で暮らしてるのね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
息子の相談なんですけど、まずちょっと私自身どんな態度でいるのがいいのかというか、そういうことがわからなくて、日々悩んでおります。
はい、で、今、高校3年生ですか？
はい、そうです。
はい。で、相談というのはどういうことが気になったんですか？
小学校の頃からですね、やっぱり勉強の予習復習なんかは自分からは決してしなかったですし、
はい、
まあ今も決してきちんとやってるとは思えないんですが、
はい、
ただ本人は大学に行きたいと言ってまして、
はい、
でもそのための努力をしているようには見えなくて、
はい、
でも私が余計な口出しをしても本人が考えることだからと思って放ってはいるんですが、
はい、
それを見守るだけでいいのかという感じで。
まあ、小学校の頃予習復習しないということは、
はい、
まあ、それは先生という立場からいればそういうことをやった方がいいとは思いますけれども、ごく自然に成長している子は予習しなかったり復習しなかったりっていうのはごく普通にやってると思うんですけどね。ですから中学校では、
中学校でもとにかくもうギリギリの成績で卒業したというか、
うん、
テスト前に一生懸命焦って勉強するっていうこともなかったですし、
うん、
普段の日も勉強することもなくて、
うん、
なんで焦らずにいられるのか私も不思議でしょうがなかったんですけれども、ただ自分の好きな学科だけは一生懸命というか、いろんな本を、教科書じゃなくてね、いろんなそれに関係する本を読んだりしているので、
うんうんうん、
まあ、大丈夫なのかなという感じで見ているんですけれども。
あなたは焦る方ですね。
はい。はい、
むしろ心配性の方？
そうです。
そうすると、息子さんのやってる方を、なんでなんでなんでっていう気持ちは随分あるのか。
随分あります。でもそれを一生懸命口にしないようにしてます。
うん、
けれども、何から何まで心配ですね。
で、今はそして大学にの方に行きたいと、
はい、
あなたの目から見ると大学に行きたいんだったら大学に行きたいようにちゃんと受験勉強しろと。
はい、本人はやってるつもりらしいんですけれども、私も受験を経験してますが、とてもとても耐えるものじゃない感じがしているのが本人が分かってない感じで。
だけど今はあなたとの関係がいろいろ問題が起きているということではないんですね。
特にそういうわけではないです。
ええ、
ただ私やっぱり主人との関係もね、
ええ、
あんまりうまくいってるとは思えなくてですね、
ええ、
心の中は常にモヤモヤしているので、
ええ、
どこか自分の息子ながらなんか自分の息子に遠慮しているところがあるんですね。私
やっぱり息子さんから嫌われるのが怖いから、
はい、
きっちり大学行きたいんだったらちゃんと勉強しなさいよって、
はい、
なかなか言えないわけですね。
そうですね。
で、ご主人との関係でもやっぱりそうなんですか？
主人には割とはっきりいろいろ言うんですが、
うん、
のれんに腕押しというか、果て応えが全くないんですね。心の触れ合いを感じないというか、寂しいんですね、とにかく私は。
ご主人には息子さんと違って自分の感じたことを言えるわけですか？
言えますね。そういう安心感はあるんです。何でも言っても嫌がったり去ったりはしないだろうという安心感はあるんですが、
はい、
ただ手応えがないし、やっぱり私が思っているような態度や言葉は返ってこないっていう感じですね。
そうするとあなたは小さい頃から人にいい顔をするということで生きてきたんですか？
はい、
ということはやっぱり人に褒められないとなんか自分という存在を感じられない。
そうです。常に人となんか比べてしまいますね。
会う人ごとにその人と比べちゃうんですか？
会う人ごとということはないんですけれども、
はい、
気持ちがやっぱり落ち込んだ時はやっぱり自分より大きいに住んでるとか自分よりいい車に乗ってとか、
はい、
なんかそんなことでものすごく落ち込むことがあります。
一般にね、
はい、
抑うつ状態の時は人は比較するんですよ、自分と他人を。
はいはい、
元気な時の方が比較しないですから、
はい、
あなたはまあ落ち込んでる時って言ったかな、
はい、
まあ落ち込んでる時はまあ比較すると思うけれども、
はい、
その一般に落ち込んでる時比較するっていう以上になんか常に自分、他人と自分を比較しているということですよね。
特にものを知らないということに関してですね、 例えば会社で、はい、そのみんなが当たり前に知ってることを私だけ知らなかったっていうふうになると、
はい、
ちょっとパニック状態になってしまうんですね。
あ
のうわもうだが私自分はダメ人間だってそこで思っちゃって、もうちょっと仕事が手につかなるぐらいのパニック状態に陥ってしまう感じですね。
うん、ね、あなた自身は成長の過程で、はい、親からいろんな人と比較されて育ってきてるの？
妹たちが優秀だったので、
はい、
自分で勝手に比べてたんだと思いますけれども。
あ、妹さんが優秀ってことは、はい、あなたとすると姉のメンツがなかったの？
そうですね。
例えばの話ね、
はい、
成績はなんか妹さんの方が良かったと、
はい、
で自分が悪かったと、
はい、
で妹の成績が良かったことが家で話題になるとものすごく憂鬱になると、
そんな感じですね。
その話題がなくなるとなんか少し気が楽になる。
そうですね。
ということはあなたずっと妹との比較で今まで生きてきたのか。
多分そう思います。
うん、
うん、
それで何、お父さんお母さんは、あるいはその親戚の人でもいいんだけど、はい、周りの人は妹を褒めたたえていた？
いやでもあの父も母も私はやっぱり少女なので、
ええ、
猫可愛がりをしてくれた部分もあるので、
ええ、
だから私壊れないで来てるんだと思うんです、ええ、心がね、
ええ、
で親戚なんかの方でもあなたは優秀だから頑張んなさいよなんて言ってくださる方もいたので、
うん、
やっぱりそこで救われたというか、
うん、あなたは優秀だから頑張んなさいよって言われた時に、
はい、
優秀だからって言ったのは嬉しいけれども、きついのはきついよね。
そうですね、確かにまたそれもプレッシャーの一つではありますよね。
ずっと無理してるんだよね。
うーん、
要するにものすごいあなたが好きなことね、例えば勉強でも裁縫でも何でもいいんだけど、はい、好きなことを褒められたならば、
はい、
それほどきつくないんだけれども、
はい、
例えば勉強があんまり好きじゃないのにね、
はい、
褒められたら嬉しい一方ストレスになるね。
そうだったのかもしれません。
あなたの家自身が学校とか知識とか勉強とかそういうものがすごい価値のあるものという、そういう価値観で育ってる、そういう、
はい、そうです。
そうですよね、
はい、
そうするといまだにまだやっぱりあなたはその価値観から抜け切れてないですよね。
はい、
まだ妹さんとの関係が済んでないですよね。
そうですね、それは解消されてない気がしています。
うん、もしかして家族がねスポーツ一家だってもしあなたがいたとしたら、
はい、
ずいぶん違ったよね。スポーツ
180度違うと思います。それは
スポーツがフェアプレーとね、スポーツの強いことが勝ちって言われるようなね、
はい、
そういう価値観の過程で育つと全然違っただよね。
そうですね。
そうなるとやっぱり息子さんちょっと勉強予習復習しないなんていうことがそれほど気にならないんじゃなかったのかな。
そうかもしれません。はい、
まあですから妹さんとの関係が未解決なところが問題だと思うんですけど、今日あなたは18歳の息子さんのことがすごく気になるし、ご主人との関係がなんか手応えがないと、
はい、
いろいろどういうふうに周囲の人と接したらいいか相談したいっていう、はい、そういうことなのかな。
そうですね、すみませんたくさんで。
はい、わかりました。今日はスタジオにですね、はい、心についてのエッセイスト、そしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、あなたのお話を聞いていて、
はい、
例えばいい車乗ってるから落ち込んじゃうなんていうのを、ああこの人苦労したことないなって、もうそれだけで分かっちゃうの。
私がですか？
うん。例えばここが今戦争で、明日一家がどうなっちゃうかも分かんない、はい、爆弾起こって死んじゃうかもしれないというような状況で、
はい、
隣の車いい車乗ってんのよと落ち込む人なんかいるわけがないのよ。
はい、
だからその程度で落ち込むまだ未熟さがあるのよ。
はあ、そうですか。
はい、はい、じゃあその未熟さはな、どういうところから来るのかっていうと、はい、例えばね、欲深いんだと思うよ、あなた。
はい。
大変すごくなんか、優しい言い方ですごく、はい、ひどいこと言ってるような気がしちゃうけども、例えばね、 この年になって妹の方が勉強ができたという真実は、
はい、
今の妹にとってお姉ちゃんと語り合うときに何らウエイトのないものだと向こうは思いますよ。
あ、はい、向こうは気にしてないです、全然そんなことは。
しかしあなたは、
はい、
今なおそれを気にしてちゃんとした裸と裸、心と心の関係を自分からクローズするような未熟性があるんですよ。本当はあなたが妹に謝らなくちゃいけない立場ですよ。
謝る。
だって妹はちゃんとお姉ちゃんと向かい合いたいのに、
はい、
あなたは妹は私よりできて私よりその面であれだっていうメガネをかけてしか妹と今なお接触しようとしていないのよ。
はあ。
そこで触れ合うもんなんかあるわけがないじゃないですか。
そうですね。
きっと旦那さんとも、
ええ、
こいつと話していっても、
はい、
いつものパターンに入るんだな、妻の未熟性から来るいつものパターンに入っていくんだなと思えば、
はい、
それを責められないとすれば、
はい、
距離を空けて聞く以外ないじゃないですか。
なるほど。
全てがそれに当てはまるとは思わないけれどもね、
ええ、
僕はそういう傾向がどっかにあるような気がする。
はい。
それで長女だから、やっぱりあなたは飼いがられた、はい。だから本当の意味では歪まなかったっていうことをご自身でおっしゃってることは、
はい、
やっぱり正しいと思うんですよ。
はい。
それで、親はあなたに本当に妹のように、お前も一番なんなくちゃいけないっていうことを、本当は強要したとは思えないんですよ。してたらもっと違った外れ方になってるよ。
はい。
それもっと苦しいから、どこかで何か壁を越えようと自分と面会したはずですよ、
はい、
だからあなたは甘えられる部分は甘えたのよ。そして悔しい部分は悔しかったのよ、
はい、
だから欲が深いって言ってるのよ。
なるほど。
僕はあなたの原因は欲深さが大きいような気がします。
そうですか。思いもよらないことでしたけど、そう言われるとそんな気もします。あれもこれも欲しいっていう
のは、だと思う。
奥底にあります。
奥底にあんだと思う。
はい。
それがいろんな不満に出てきてんだと思う。だからたることを知らないで人に話していけば、はい、結局は不満で終わる話は毎日は聞けないよ、旦那様も。
なるほど。
息子さんも僕は親にはね、
はい、
子供を育てる力などないと思います。
はあ。
子供を育てるのは天の力です。はい。でも親にはできることはあるはずなんです。
はい。
あなたは子供を指導しようとして、もっと素直な親にできることはないがしろにしていると思います。もしかしたらそのウェイトが逆転したとき、はい、子供も楽になるし、あなたも楽になるような気がするんだよね。
はい。
いい話伺いましたね。だけどあなたすごい素直に聞いたね。今
欲深いって言われれば、言われたことは今まで一度もないんですけれども、
あのね、欲深いってことはどういうことかっていうとね、
はい、
今の幸せを忘れてるってことなんですよ。
そうですね、本当です、きっと。
あの、今の幸せはあるんだけど、もっと欲しいってことですから。
はい。
ちょうどイソップ物語っていう物語の中で、橋の上の犬が下見て、
あ、
その物語読んだことある？
骨を見てワンって言って、
うん、
加えたものを話しちゃうんですね。
うん、
はい。
その骨を見てワンって言ったら自分の加えてる骨が落ちちゃったと。
はい。
つまり今の幸せを忘れてもっと欲しいっていうのが欲深いってことですよ。
なるほど。すごく今の例えでよくわかりました。全部欲深いばかりに今の幸せも失ってしまうこともあるということですね。
そうです。
はい。
18歳の息子さん、いい息子さんじゃ、なんじゃないですか？
そう、みんなには言われます。
うん。
はい。
本当にね、
はい、
今、ワンって吠えて自分の幸せを失わないようにしてください。
はい、わかりました。
よろしいですか？
はい。本当に今日はどうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。